ジャズバイオリニストマイコがお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティのマイコです。長い夏がようやく終わりを迎えて、これから秋へ、とは言ってもですね、私のライブのブッキングは来年に入っております。季節の移ろいを感じていけたらいいなと思っております。それではマイラジオスタートです。はい、ということで、ライブの報告をしたいと思います。まずですね、ボーカルの清水千恵さんのライブ、こちらは池袋のアップルジャンプでございました。ピアノは柳原ゆかちゃんとの3度目のね、トリオでございます。千恵さんのね、選曲だったり、サウンド感っていうのもこのトリオならではに、なってきました。こちらのねトリオなんですけれども、10月には関西で、ライブも予定しております。そして翌日、前日一緒だったピアノ柳原ゆかちゃんとのデュオ、ホームグラウンドの吉祥寺ストリングスでございました。ゆかちゃんとのデュオはですね、お互いのオリジナルを中心にやっていますが、ゆかちゃんのこう音楽の魅力っていうのは噛めば噛むほどこう味があるなぁと実感しております。まだまだね、音楽的にも、広がっていく予感がしております。そしてピアノ伊藤志子くんとのデュオ、こちらは小岩のコチでした。湿気の高いね、すごく暑い日だったんですけれども、この二人のデュオを待ち望んで、くださった皆様のこう熱気に、包まれたライブでございました。そしてペインティングオブノーツ、ピアノタカポンとのデュオですね。 PON のスペシャル2 days ということで、わらびアワデライトでございました。まあ、昨年はですね、アルバムもね、リリースしまして、ツアーも行ったんですけれども、今年はですねライブの間隔が少し空いていますので、以前からですねタカポンと何かこう夏にできたらいいねと、いうふうに、計画した 2days ライブでございました。ずっとねゲストを入れずに、やってくるこうまあ、純粋なこうユニットでの、ライブをずっとやってきましたので、こうゲストを入れてやる、ライブはかなり久しぶりでしたね。初日1日目はですねパーカッションの相川ひとみちゃんをゲストにお招きしました。絶妙な塩梅、そしてとてもですねこう自然に寄り添ってくれて彩ってくれました。私たちのねこう世界観っていうものに、溶け込んでくれて、かつ新しいこう世界観っていうのを、一緒に作ってくれたなというふうに思っております。そして2日目、こちらはですねベースの鉄井浩二さんをゲストにお招きしました。室内楽のようなね世界観もあったり、パーカッシブであったり、また音楽的なね鉄井さんのこうベースラインっていうものがありますので、鉄井さんのこう多彩なアプローチで、より私たちのこう世界観が広がったなぁと思っております。ひとみちゃんもね、鉄井さんもずいぶん久しぶりの共演だったんですけれども、一緒に音を出せて、よかったなぁと思うのと、まあ、改めてですねこの2日間を通して、タカポンとのこの2人のユニットとして の, 音楽の強さっていうかね、そういうものを、実感しました。まさにこうゲストを入れる意味合いのある、ユニットのスペシャルライブだったんじゃないかなと思っております。そしてボーカル青木かれんちゃんのライブ、こちらは大塚グレコでした。久しぶりのねカレンちゃんライブだったんですけれども、メンバーはギター田辺さん、そしてピアノが志向ちゃんというね、気心知れたメンバーでお送りしました。アットホームでカレンちゃんのねこうライブ感あふれる時間になったんじゃないかなと思います。そしてボーカル豊野さんの、ラジオ放送200回記念ライブ、こちらがですね渋谷の JG ブラッドでありました。豊野さんとはですね、すごく昔に 豊野さんのアルバムに参加させてもらったことがあるんですけれども、ライブをご一緒したのは、これも多分6年とか前だと思うんですけれども、でご一緒して以来となります。今回もですね、スペシャルなメンバーの皆様と、豊野さんのコブラジルの音楽の世界を堪能いたしました。どの曲もですね、素晴らしいこうアレンジが施してありまして、よりね、豊野さんの歌っていうのが生きて、感じました。そしてメンバーの皆様、本当に素晴らしい方ばっかりだったんですけれども、特にですね、チェロの、柏木弘樹さんと、二弦のアレンジっていうシチュエーションが多かったんですけれども、一緒に弾かせていただいたのもとても勉強になりました。そして、ザ・ツリー・オブ・ライフのライブ。こちらは、日吉のワンダーウォール横浜でございました。3枚目のね、アルバムのレコーディングを7月に終えましたが、気心知れたお二人とのライブでございました。こちらのニューアルバムですね、は10月12日にリリース予定となっております。私のオリジナル曲も2曲収録していただいております。そして毎月伺っています新潟もですね、季節は夏の終わりということで、本当にね、四季折々のこう風景を感じることができて、幸せだなぁと、毎回感じております。今回もですね、ピアノのあやきくんがお休みだったんですけれども、ピアノは広田たまみちゃんですね、たまちゃんと久しぶりに一緒に演奏できました。またね、秋とか冬の、新潟、そして調整館での演奏もすごく楽しみだなぁと、思っております。で、今回はですね、調整館の夜、そして昼のライブに加えまして、日比野さん主催のコンサートがですね、新潟の柴田っていうところでね、柴田文化会館というところでありました。ですので、その昼の、調整館のライブを終えまして、日比野さんと私はもうそのまま本当にもう飛び出して、コンサートに向かって、参加させていただきました。そして、春以来のテネレッツァですね、フルート坂井真希代ちゃん、ピアノ岸さやかちゃんとのトリオ、こちらのライブはわらびの泡でライトでございました。このテネレッツァですね、それぞれのオリジナル曲を持ち寄っていますが、フルート、バイオリン、ピアノという、まあありそうでね、あまりないこう組み合わせと、そして音楽世界観じゃないかなと思っております。このテネレッツァですね、11月に初めてのプチツアーも予定しております。そして2週間連続で、ピアノの堀くん、そしてベースの安香川さんとのトリオの、ライブが続きました。なかなかね、こういう風に2週続いて同じメンバーで、演奏できることっていうのは少ないですので、すごくこういい機会だったなという風に思っております。まずですね、神田のリディアンですね、そして、その翌週はですね、わらびのアワデライトでありました。まあ、このトリオなんですけれども、5月に初めて組んだトリオなんですけれども、まあ、なんかすでにね、定番化してきた感じだなというふうに、思っております。お二人のこうオリジナル曲っていうのはですね、こうジャズの匂いが、すごくするサウンドですので、私もそういう表現でこう一緒に、できるのが、貴重だなというふうに感じております。このトリオですね、次回は来年になるんですけれども、来年の1月に、リディアンで予定しております。というですね、非常に充実したライブ報告でございました。それではお便りをご紹介します。8月に引き続きとほほなお便りです。かっこ笑い。7月末に一旦復帰したものの、舞子さん関連3本のライブ後、今度は職場でクラスターが発生し、やむなく8月28日までライブ自粛となりましたので、後半はほぼ全滅でした。またまた新潟がキャンセルでした。その貴重な3本のライブは以下になります。8月13日の清水千恵さん、ゆかさんとのトリオ。8月14日のゆかさんとのデュオ。8月30日の堀さん、安香川さんとのトリオ。今回は、堀さん、安香川さんとのライブについて触れたいと思います。堀さんとはデュオでは一度聴いていましたが、トリオではお初になります。 ほぼ3人のオリジナルでしたが、それぞれ特に共演者の音を意識して書いたわけではないのに、3人で演奏すると、あたかもこの鳥を向けに書いたの、くらいマッチして聞こえるから不思議です。これがジャズの醍醐味といえばそれまでですが、素晴らしい一面ですね。堀さんのオスロ、安川さんのスリーローゼス、舞子さんのレミニセンスの3曲が特にこのトリオのお気に入りです。それでは9月に入り、コロナが少し落ち着いてきたのでライブも行けそうです。笹本さんからいただきました。笹本さんに1スマイル差し上げます。笹本さん、ありがとうございます。そしてライブお越しくださいましてありがとうございました。堀くんとね、安川さんとのライブについて触れていただいたんですけれども、そうですね、まあ私がね、いろいろなね、あの方と、共演させていただいてますけれども、特にね、なんて言うんだろうな、ザ・ジャズというか、あのそういう、ものは堀くんも安川さんもやっぱり強いね、あの素晴らしい2人ですので、あのこのトリオのサウンドとかね、オリジナル曲っていうのも、あのまた他ではないジャズ色の強いというかね、あのそういうサウンドとか、あのアプローチグルーブっていうのが強いんじゃないかなというふうに、思っていて、私も、すごくやりがいもねあるなというふうに思っております。ササポンさん、ありがとうございます。次のお便り。ついに9月に突入、日中と夜間の気温差が大きくなり始めました。コロナともどもご注意ください。私は今月は都合があったライブが激レアスパコネの西日本ツアーのみ。ここが不定休の悲しいところ。今月はオフを持て余しそうです。昨日、8日、エリザベス女王が96歳で崩御されたとの報道がありました。もちろん私自身や私の周囲に直接の関係はありませんが、おそらくは世界で最も名前が知られた女性でありましょうし、その功績を思うと哀悼の意を禁じ得ません。その報道を聞いたとき、音楽バカの私には様々なイギリスの音楽が頭をよぎりました。舞子版の奏でるスコットランド音楽やビートルズやクラプトンもそうでしたが、クラシック畑の私の耳にはホルストやエルガーといった作曲家が残りました。特にエルガーのバイオリン曲愛の挨拶、この曲はヤマハのプリント楽譜でコントラバスへのアレンジがあり、それを時々家でバリトンホルンで吹いていました。夜間はだいぶ涼しくなってきたので、サイレントブラスがないので家では吹けないチューバを夜勤の谷間のオフに外で吹いてみようかなと思います。そんな秋の夜長の非番の過ごし方もいいかもしれません。さて舞子班、来月は関西を数カ所訪れになるようですが、私は一番早く情報解禁されたボンズに絞らせてもらいました。その方が他の場所も3月のように偶然オフになるかもしれませんからね。それまでどうかご自愛ください。啓松さんからいただきました。啓松さんに1スマイル差し上げます。啓松さん、これで合計50スマイルとなりました。啓松さんに番組特製 T シャツを差し上げます。啓松さん、番組宛にお送り先をお知らせください。ちなみにこの T シャツですが、色とサイズは番組にお任せいただきます。ということで、啓松さん、ありがとうございます。そして50スマイル達成おめでとうございます。たくさんね、あのいつもお便りくださって本当にありがとうございます。私のですね、あの YouTube にもですね、ホルストのジュピターをあのアップしてるんですけれども、そのジュピターのですね、動画の方に、イギリスの方から、女王陛下への哀悼のコメントをいただいておりました。私もですね、哀悼の意を捧げます。ということで、啓松さん、またライブでお待ちしております。ありがとうございます。次のお便り。舞子班、クメイモンさん、こんにちは。ちょっと涼しくなったのがめっちゃ嬉しい復感です。この1ヶ月で舞子班のライブにお邪魔したのは、8月14日ストリングスでの柳原由香さんとのデュオ、そして8月22日グレコでの青木かれんちゃんのライブの2回でした。柳原さんは作風も演奏も優しく、舞子班とのコンビネーションも私にはしっくりと馴染むもので、長く続けてほしいと思うデュオでした。もう100万回は聞いた風音が彼女のピアノだとこうなるのかという驚きもあり、興味を持ちましたので、 彼女のユニットマグノリアのレコ発ライブにも行きました。大変素晴らしいライブでしたが、詳しくはまた別の機会でご報告したいと思います。一方、青木かれんちゃんのライブですが、メンバーが伊藤先生のピアノに、ギターが田辺さん、そしてバイオリンが舞子はんという鉄壁の布陣で、期待を裏切らない安定のパフォーマンスでした。純粋な青木かれんファンはもちろんのこと、サポートメンバーのファンも多数おいでになり、満席のライブでした。舞子はんはご自身のリーダーライブではないサポートのライブでも、しっかりと存在を主張するソロで聴衆を楽しませてくれています。今回も舞子はんのパートは耳が張り付くのはもちろん、演奏するお姿をガン見してしまいました。カレンちゃんとのバイオリンのデュオがなかったのがちょっとだけ残念ですが、サービス精神とやりたい放題、いや、もとい、独創性とチャレンジャーなカレンちゃんのことですから、きっとバイオリンデュオの再演はあると期待していいでしょう。舞子ファンでまだカレンライブにご参加いただいていない方は、ぜひご参加を心よりお勧めいたします。ふっかんさんからいただきました。ふっかんさんに1スマイル差し上げます。ふっかんさんありがとうございます。そしてライブお越しくださいまして、どうもありがとうございました。またね、ゆかちゃんとのデュオ、そしてカレンちゃんのライブと全くこう、色合いが違うライブだったと思うんですけれども、どちらもね、本当に大好きな人たちばかりですので、また一緒にこう共有していただいて、すごく嬉しい気持ちでおります。カレンちゃんのね、バイオリンも、またそのうちあるんではないかと思いますので、またそれもお楽しみにしていてください。ふっかんさん、ありがとうございます。次のお便り。外に出ると稲穂が生い茂る季節となりました。新潟といえば米。早いところだともう収穫されていて、刈り取られた場所とそうではないところの対比が、ちょっとした田んぼワークになっていて、この時期はそれを見るのが楽しいです。さて、8月も新潟は調整館の昼ライブに行ってきました。今回はピアノが広田珠美さんということで、いつもとちょっと違う世界観。前日に小雨が降った関係で屋内演奏。まだ十分暑さも残っていましたが、なんとなく秋の香りも感じられるような空気感。演奏も出だしは日比野さんオリジナルのヘブン・オン・アースからのすっきりとしたスタートでしたが、すぐに夏のスパイスを効かせた熱い演奏が楽しかったです。ゆったりとした音からアクセルが一気に入るのは何度聞いても気持ちよいですね。観客のボルテージも一気に上がる様子がわかります。今回ピアノの後ろ側からの鑑賞でしたが、音もさることながらダイナミックなフォームと指使いは絵になります。個人的にちょっと異彩を放っていたと感じたのが、久石譲さんのサマー。ちょっと弾いた、俯瞰したところからクールに夏を届けるような。同時になんとなく昔の夏を思い出させる懐かしさも込み上げてきて、不思議な感覚で面白かったです。舞子さんオリジナルで、まさかのアンコールで夏木。食べ物に旬があるように、曲もその季節に合うものが演奏されると、より美味しく、いや、より心に染み込みます。儚さを感じさせる美しい音色に、万歌といった風情で、終焉にふさわしい演奏でした。と、いつもならこれでお開きなのですが、そのまま間髪入れずに柴田文化会館へ。ミュージシャンとほぼ同時移動というなかなかお目にかかれない展開、かっこ笑いで、今度はホールでの演奏。ちょうど柴田で祭りが行われていて、通行止めがあったりしましたが、なんとか会場入り。祭りの幻想はなんとやら、涼しいホールトーンの中、引き続き美しい演奏を聴いて本当に幕となりました。例年だとこの季節、調整館からも近い氷湖で花火が上がるのですが、今回は見送りだったようです。でも、いずれそんな機会にも恵まれたらいいな、なんて思いました。次回もまた元気にお会いできることを楽しみにしています。レガートさんからいただきました。レガートさんに1スマイル差し上げます。レガートさん、これで合計50スマイルとなりました。レガートさんに番組特製 T シャツを差し上げます。レガートさん、番組宛てにお送り先をお知らせください。ということで、レガートさんありがとうございます。そして、50スマイルおめでとうございます。いつもね、お便りいただいて本当にありがとうございます。今回もですね、新潟での調整館でのライブ、そして、柴田文化会館でのコンサートと、 聞いていただいてありがとうございました。調整館でのね、あのライブっていうのも、リピーターのお客様が随分増えてきたんだなというふうに私たちもですね、演奏してるとわかりますし、あとお客様のこう反応っていうのも、どんどんこう、なんだろうな、いい感じになってきたなというふうに、思っているんですけれども、今回もですね、日比野さんと調整館の、スタッフの方がですね、夏らしい選曲をということで、考えてくださってやらせていただきました。すごく私も、記憶に残るこう2日間の、調整館での夏のライブだったなというふうに記憶しております。レガットさん、ありがとうございました。ここでお知らせです。9月17日土曜日17時40分から西新井カフェクレールでピアノ山田貴子さんとのデュオユニットペインティングオブノーツ、9月25日日曜日19時からわらび泡でライトでピアノ成田雄一さん、ベース清水明義さんとのトリオ、9月27日火曜日19時半から吉祥寺ストリングスでピアノ伊藤志向さん、ボーカル黒沢彩ちゃんとのトリオ、10月2日日曜日15時から成城学園カフェブールマンでピアノ高田博子さんとの2度目のデュオ、10月4日土曜日19時からわらび泡でライトでライフワークのソロバイオリンライブ、10月12日水曜日19時半から久しぶりの新宿三丁目ポルカドッツでギター鈴木直人さんとのデュオ、各お店とも万全の感染症対策でお届けいたします。ご無理のないようお出かけください。はい、お送りしてまいりましたマイラジオ第379回、いかがでしたでしょうか。どうぞ皆さん健康に留意して日々健やかにお過ごしください。それではまたお会いしましょう。